リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。ホテル京都エミナースにて8月27日日曜日午前9時30分から12時30分午前の説明会を開催します。ホテル京都エミナースへは阪急京都線桂駅西口から京都市営バス、あるいは JR 京都線桂川駅から京都市営バス、八坂バス、境谷大橋下車すぐです。またホテルグランビア京都にて8月30日水曜日午後7時から9時夜の説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟はご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
はい、今夜のゲストは京都府総楽郡笠置町、副町長の青柳義明さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では今夜は笠置町の魅力についてお話をたっぷり伺っていきたいなと思います。まずは地域的なことなどご紹介をお願いします。
はい、皆さんは笠置町っていうのはどんなとこなんかなと、例えばね、キャンプをされる方、バーベキューされる方は笠置町の河川敷のキャンプ場かなというふうに、思われる方も随分いらっしゃると思います。そういう、有名な部分もあれば、人口が日本で2番目に少ない町です。1400人のちっちゃな町なんですけども、でも本当にコンパクトなまとまりのある町で、素敵な方がたくさんいらっしゃるという町です。
そうですね、私も何度かお伺いしたことがあるんですけども、木津川沿いにね、桜の時だった
ら、ね、
桜がすごく綺麗ですし、はいはい、夏だったらさっきおっしゃったように木津川でのなんかこうね、アウトドアとか、はい、それからカヌーでも有名ですね。
そうですね、アウトドアの聖地といいますか、アウトドアスポーツの聖地として最近はね、キャンプ場で年越しをされる方もいらっしゃるんです。
そうなんですか。
はい、冬キャンプってなかなか、ね、見応えがあって、キャンプするよりもキャンプ の, いろんなほらテントあるじゃないですか、いろんな色が、それが中で光をこう、ね、使われると、このイルミネーションみたいにキャンプ場がいろんな色で色が出る、それがまた面白いというので取材に来られる方もたくさんいらっしゃいます。
はい、そして私がちょっと、ね、最近知ってへーと思ったのが映画の話なんですけどそこに早速行かせていただいてよろしいです
か。そうですね、
笠置ロック、はい、これちょっとご紹介をお願いします。
はい、笠置ロック、ロックはね、岩のロックとそれからロックンローラーのロックをかけてるんですけども、もともとはね、笠置のプロモーション映像を作ろうということだったんですが、監督の松木さんと話をしているうちに、それだけじゃもったいないから、笠置の町がもっとこう前面に出ていろんなことがですね、笠置の町で実現するよというような、そんな夢のあるような映画にしようということで、プロモーション映画映像にしようということで、映画というところまでですね、ちょっと発展してしまいまして、今年の3月に出来上がりました。
なんですよね。そしてその私が行けなくて残念と思ってたんですけども、はい、その最初の上映がすごく人気で、
そうなんですよ、
すごかったんですよね、はい、でその笠置ロックっていうのがなぜここなのかっていうところも含めて、
はい、
その まあ、アウトドアの話も出ましたけれどもね、はい、そのあたりもちょっとご紹介を、
はい、笠置のね、あの木津川の河川敷を少し笠置大橋から上流行きますと大きな岩がですね、大体そうだね、120ほどありまして、その岩を登る人、これはあのボルダーっていうんですけども、うん、そういった方々がもう20年近く前からいらっしゃって、これで愛好家の間ではあボルダリングの聖地だなというふうに言われてたんです、うん、でそういったものも笠置の特色だということで映画に使おうということで、特にこの映画の主演を務めた大場美和さんというのが現役のね、ロッククライミングといいますか、スポーツクライミングの選手なんです。で東京オリンピックに出ていただくと、ああ笠置で頑張った人がオリンピックの選手になったっていうのでね、僕たちも大変嬉しいんですけども、ぜひ頑張っていただきたいなと思ってます。
だからそのボルダリングの、はい、こう聖地としても笠置が今注目されている、はい、ということなんですね。
あの意外と私たちも知らなかったんですけども、知る人ぞ知る世界だったんですが、最近はね、地元でもスポーツ少年団子どもたちをボルダリングに、まあ、体験させてはどうかということで、スポーツ少年団を作ろうという動きも出てきます。ですから将来、笠置からオリンピックの選手が出てきたらいいなというので、みんな力を入れてね頑張ってるんですよ。
でこれあの笠置町っていうのが出てくるし、笠置町民の方、
町民の方
まさに出てらっしゃるし、
その通りなんですよ。
そしてあのこうメインの、ね、キャスティングの方々も、はい、キャストの方々もあの素敵ですよね。
そうですね、あの大場美和さんの他に、ね、古田知一郎さんの息子さんも、ね、出ておられて、うん、ただあのスターというか俳優の方っていうのはほんの 2,3 日しか出ておられなくって、うん、あとは笠置町民の方が、エキストラじゃなくて本格的な役でですねセリフを持って出てきておられます。
あ、そうなんですか、はい、
それがもう笠置町民の方々に火をつけちゃったんですね、じゃあ映画の中でいろんなことやったことを実現しようじゃないかということで、このボルダリングも、実はスポーツ少年が作ろうというのはそんな中出てきましたし、それから映画の中で踊られた盆踊りを再現しようということで、8月16日に30年ぶりに笠置音頭が再現できました。
うわ素晴らしい、
はい、それをどんどんこれからあの映画の中の世界を実現化していかないといけませんしね、あのいろいろこれからやらせていただく最終目標は2020年の東京オリンピックに大場美和さんが日本代表で出ていただくという、それが一つの我々の夢であるのと、その翌年にワールドマスターズというのが関西チェーンであります、そこでもねぜひやりたいなと思ってます。
いや私この映画をねあの見ることができなかったと思ってたんですけど、
残念、
なんかいい情報がある、
はい、実はですね桂川のイオンシネマで10月の21日から1週間、11月3日までですね、上映されます。ぜひね、見逃した方は見に来てください。あの地域の PR 映画だけじゃなくてスポーツの青春映画でありまたちょっとしたラブロマンスもありますので、楽しみにしていただきたいなと思ってます、
はい、笠置ロックね、笠置の笠ね、 それにロックは英語でロックですよね。
ロックです、はい
はい、じゃあぜひ皆さんそれでねキーワードでチェックしていただければなと思います、はい、ではここでミュージックブレイクに行きたいと思います。ゲストセレクトの曲は
浜辺の歌です。
お聴きください。今夜のゲストは笠置町副町長の青柳義明さんです。後半もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ところで、青柳さんと笠置町のはどういうご関係とかしますどういうなんかこうあのゆかりがおありになるんでしょうか。
一言ではなかなか言えないんですけれども、
ご出身ではないんですよね。
ではないです。全くあの出身じゃなくて、私は京都市なんですが、京都府の職員としてね、勤務をしている時に平成7年にあの木津川右岸の特に総楽郡の東部を担当することになりまして、その時に当時の鴨町、笠置町、和塚町、南山城村の4町村の町づくりに関わることになりました、それが笠置町とのご縁の始まりです。
いやもう そこからはどれぐらい、
はい、
時間的には
20年以上経ってるんですよ。 で途中でね、あの、うん、なんて言うんでしょう、国民文化祭を担当させていただいたときに、はい、うん、笠木で国民文化祭、文化何があるんやろうというので、当時の副町長さんの山口さんと一緒に考えて、鍋があるなと、鍋があるんじゃないですかって、じゃあ鍋の食文化でいきましょうかというので、今に至る全国鍋ワングランプリの初回が始まったわけです。
あ、そうなんですか、はい、この鍋ワングランプリ、これはあの今年は12月3日に開催ですけれども、はい、これもものすごい人がたくさん、
すごいんですよ。笠木がね、人口1400人でしょ、ね、一番最初にやった時に、まあ、6000人か7000人、それでね、もう前回1万人超えました。
わー、すごい、
はい、だから鍋を食べていただくのもすごい行列で、全国から鍋とグルメが来ますんで、もうここぞとばかり大勢の方来られますね、はい。
その頃ってね、あの、紅葉がすごく綺麗でしょうし、
綺麗、はい、ですね。笠木はあの桜もね綺麗なんですけども、もみじはあのもみじ公園というのが笠木の山の中にあって、はい、そこが本当に360度見渡す限りもみじです。こんな空間に、すごいな、もみじに迫りそうやなというような空間って、ね、なかなかないでしょう、でもね、笠木の山に行っていただくと、そのもみじ公園はそんな感じで、夜もライトアップしますんでね、ぜひねお越しいただきたいなと思ってます。
そして温泉もあります。
ありますね、ワカサギ温泉、イコーニャ方天然温泉でね、あのぬめりのあるお湯で美人の湯と言われてますので、はい、ぜひあの女性の方以外も男性の方も美しくなるために、温泉に入りに来ていただきたいなと思ってます。
あの、私が保証します。何度か伺いました。
もう効果出てますね。抜群ですね、はい、
いや本当でも、ね、そういう食べるものもあり、それから温泉もあって、はい、も景色は素晴らしい、はい、そしてあのこう歴史もあるという。
そうです ね、
そこでお仕事をされていて、毎日素晴らしいですね。
楽しいというよりもね、ワクワクしながらね、仕事ができるっていうのはとてもいいなと思ってますね、特にあの市町村っていろんな方が本当に現場で動いておられる様がね、間近に見られるっていうのはとてもいいなと。特に笠木町、少子化とか高齢化って言われてますけども、お年寄りの方はすごく元気です。
ああ、そうですか、はい、
もう元気でバリバリ、それから女性の方もすごく元気です。で、子どもたちも生き生きしてましてね、笠木小学校という学校があって、そこはね、桂ヨニーさんに落語の指導に来ていただいて、4年間、
はい
はい、でこの間国際会議場である会があって、笠木小学校の子どもが落語を発表しました。
すごい、
すごいんです。人前で堂々と喋れるっていう風に成長したっていうのがね、本当笠木のようなちっちゃな町で、子供の数27人、小学校27人しかいないところで1000人を前に堂々と喋れたっていうのはすごかったなということでね、みんな本当拍手喝采でした ね、
はい、ね、映画にも皆さんね、町民の皆さん、
そうですね、
はい、出てらっしゃるし、出演されているし、はい、そういうなんかこう、あの自分たち その地域がそういう、 こう話題になっていく、でそこに育っていくっていうことでは、なんかあのふるさとっていうものがものすごくこうストンとこう子どもたちの心にも落ちる感じがしますよね。
そう思いますね。いい思い出を作って、いい友達ができて、そして、まあ、一旦ふるさと離れてもまた戻ってきたいというような、そんなね、やっぱり原点みたいなものができてくるっていう街かなと思いますね、
あの笠木町に行きたいなと思われる方がきっとね、今の話でたくさんいらっしゃると思うんですけど、
ウェルカムです。
具体的にはあのアクセスとか、なんか車だったり、はい、あの交通機関だったりはどういうふうな感じ
ですか。そうですね、あの大阪からでしたら大和路快速、天王寺が出てます、でそれで鴨まで直通、そこから乗り換えて一駅で1時間とちょっとで来れます、奈良からも近いです、
その列車の風景もいいですよね。
そうなんですよね、本当にローカル線でね、トコトコ走る列車があって、それが木津川の橋梁を、ね、渡ったりとかいうような風景は、もう写真を撮れる方がベストショットというのでね、そういったよくあのシーンをよく狙っておられますね。
そうでしょうね、そして車の方とかも、まあ、割と行きやすい、
行きやすいですね、国道で行きますと、京都からでしたら24号線を南に下がっていただいて、163号線に入って三重県の方に行っていただきます、車でも1時間半あれば十分来れますんでね、
ね、あの笠木の、こう雲海って言いますか、
はい、
その風景 もう見どころがいっぱいありますよね。
よくご存知ですね、雲海をご存知は2ですね。
あ、そうですか、
はい、笠木の山に登ったらやっぱ雲海、 もう秋から冬にかけてはその雲海はもう最高ですね、うん、あの他府県でも雲海言うんですけどね、やっぱり笠木の雲海は手に取るようなところに雲海が見えるというのが魅力だと思います。
実は私あのお写真で見せていただいたんですけどねその写真家の方にね、はい、素晴らしいなと思って一度自分でも見たいなと思うんですけどね。
ぜひね、標高288メートルの笠木の山なんですけども、うん、それがやっぱり木津川が走ってて、その木津川に沿って雲海がわーっとこうね広がっていくので、やっぱりものすごいね見応えがあると思います、
うん、ね、そこの、まあ笠木はそういう見どころもあるし、まあ、食でもね、はい、あの鍋ワングランプリとかやってらっしゃるし、はい、そしてあの祈りの場でもあるということで、はい、あのいろんな、ね、企画も、ね、あるんですよね。
自分探しの一日修行というのをやらせていただいてまして、うん、これはの笠木のお寺とあの地元の旅館がタイアップされて作られたんですが、一日笠木の山でですね、行場巡りしていただいたり写経していただいたり座禅していただいたりで、うん、まあ、もう一回自分自身見直してね蘇っていこうじゃないかという元気もらえる本当にパワースポットだと私は思ってます。
そうですね、あのなんか平安の都の京都とは違うね、
そう
本当にこう、はい、奈良のね、奈良とそれからもうあの京都とのねちょうど真ん中ぐらいにあるところで古い歴史がありますよね、かなりね。
そうですね、うん、もう天智天皇とか天武天皇の時代からっていうこと言われてますんで、うん、お寺自体は1300年の歴史がありますので、ね、来るだけでもうビンビン感じますね、はい、
そういう行場もね、はい、あるし、もう要素がたくさんありすぎてあの走ってご紹介しましたけれどもぜひね、あの笠木町のホームページをね見ていただいたらいいかなと、
は
い、
笠木へロックオンです。
はい、そうですね今日本当お忙しいところありがとうございました。今夜のゲストは笠木町副町長の青柳義明さんでした。
ありがとうございました。
では次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。